皆さんこんにちは。京都府会議員の二之湯真司です。この番組、二之湯真司のラジオ真司ということで、このインターネットラジオを通じて、ブログでは伝えきれない、声だから伝わる気持ちみたいなものも伝えられたらいいなということで、始めました。構想から1年半ぐらい経ったんですけど、ようやくここまで来ることができました。これから頑張っていきたいと思います。この番組の進行なんですけども、お手伝いしてくれる方がいます。僕の事務所でインターンをしてました、村上幸さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。大阪府茨城市出身で、今は立命館大学大学院の公務研究科で公務員を目指して勉強しています。ラジオ構想段階からお手伝いさせていただいてたので、実現できて嬉しいです。これからも頑張っていこうと思います。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということで、このラジオ真司ですけども、京都うずまさの二之湯真司事務所内に特設スタジオを設けてお伝えしてます。この特設スタジオすごいんですけど、なんかちっぽけな紙の箱の上に1台の集音マイクがあって、パソコンが1台だけという、これもう本当に特設スタジオですけども、まあここで、まあもちろん僕が議員なんで政治のこと、もですけども、世間を騒がせているいろんな時事ネタとか、で僕の身の回りのこと、あと京都のことなんかも全国の方にいろいろとお伝えしていければいいなと思ってます。これから頑張っていきますんで、長いお付き合いをよろしくお願いいたします。
次は真司のこれは言っとかなのコーナーです。真司さんのキャッチフレーズでは、今こそ伝統が未来を開くですが、常に日本人の知恵や経験を踏まえて考えることを大事にしている真司さんの考えを、さまざまなテーマについて語っていただきたいと思います。
はい、政治にお志したことも含めて人生観ということですけど、僕が政治の道を志したのは、はっきりと志したのは大学時代かなというふうに思いますね。大学は文学部に進学したんですけど、その時、小説家になりたいとか、学者になりたいとか思ってたんですね。でも、結局、考えてみると、その時の興味っていうのは、社会と人がどういうふうな関係になるかっていうか、どの人もやっぱり時代の子だと言われるぐらい、その人間っていうのは社会に影響を受けるんで、そういったことに興味を持って、で、そこで、僕が見つけたいろんな課題だとか、で、問題意識を、小説とかそういった、作品にして、世に問いたいと思ってたんですね。でも、例えばそういうのを見つけたとしたら、そういう課題を見つけたら、それを作品にして、世に問うのがいいのか、それともまあ、自分で、例えば政治の世界、また行政の世界に行って、その解決策を考えて、政策にするのか、どっちがいいのかなって考えたときに、僕は、自分の性格から、やっぱり後者を選んだ、やっぱり政治の道を選んだってことなのかな、というふうには考えてます。
社会と人との関係でいうと、いろんな物事にあまり関心がない若者が問題視されていますよね。現在は社会と人との関係が希薄になっているんでしょうか。
僕は、関係は希薄になったんじゃないっていうふうに思うんですね。確かに、僕の同世代とかも含めて、若い世代ほど、社会への関心が、薄くなっている、ちょっと上の世代とかも比べても、そうだと思うんですけども、それは結局、いろんな、今、将来のね、年金の不安とか、就職難とかね、いろいろと若い人に対する、社会的な課題もあるんですけど、でも、やっぱそういうのに直面する人が、まだまだ少数派なんじゃないかなと。実は、意外と多くの若い人が迫った問題に直面してないほど、社会がまだまだ安定してるんじゃないかなっていうふうに思いますね。で、これは安定した社会が、例えば政治的な無関心層を作っていくとかね、社会的なことに無関心な人を作るとかいうことは、これ結構先進国では共通に見られることなんで、そういう意味から言っても、安定した社会がそういう人を作ってるという意味で、社会と人との関係っていうのは、そういうふうに確実にあるっていうふうに僕は考えてるんです。
なるほど、そうですね。社会と人との関係は確かにあるだと思います。こと全体ということでもあると思うんですけど、私は個人と地域の関係もそうなんじゃないかなって思います。でもっと言うと、まあ、自然の生態系なんかの問題もそういうことに通じてるのかなというふうに思うんですが。
そうですね。で、あの生態系っていうのは面白いですね。私もそうだと思います。それで、あの生態系っていうのを考えると、それって全部が、まあ、つながってるっていうことで、小さなものでも失われれば全体に影響する。例えば、食物連鎖ですよね。皆さん、小学校か中学校の時に理科で習ったと思うんですけど、本当に食べられるだけの、海藻の生き物っているでしょう。でも、あれも結局なくなったら、結局それを食べる人、またそれを食べる人、食べる動物、ということで、まあ、どんどんその影響が出てくるっていう、ようなことですよね。で、だから、なんていうかな、結局、わかりにくいけど、それぞれに存在する意義が、まあ、あるっていうこと。これは、さっき言った、僕は、人と社会のことについても、なんか同じだな、っていうふうに考えてます。で、まあ、今回はその、まあ、人生観ってことなんですけども、まあ、僕は、これが、ものすごくヒントになると思うんですよね。全体を考えて、その中で自分というものを考えるときに、なんとかその自分が生きる、まあ意義っていうか、意味っていうか、持っていけば使命っていうのが分かってくるんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。
何々にすべきということで自分の進路が決まってくるということですかね。でも、生きるっていうことは何々すべきっていうことだけで決まってくるもんなんでしょうか。自分のすべきことが見つからない人っていうのもいると思うんですけど、
すべきことっていうだけではまあないと思います、もちろん。で、僕がいつも思うんですけど、さっき生態系の話をしたときに、まあ、実はそれぞれに存在する意味があるって、いうふうなことを言いましたけど、まあ、僕の人生観というか世界観では、やっぱり命にはやっぱりそれなりの、意義、使命があると思うんですよね。例えばその命を、まあ、授かった時っていうの、まあ、例えばまあ、神さんが、君ちょっとほんなら、今から人間として生きていきなさいと言った時に、まあ、使命があるとするでしょ。で、君は歌手として生きていきなさいね。って言う人に対して、僕はその人が恩人、その人を恩師にするっていうのはないと思うんですよ。で、歌をね、歌えないように、例えば神さんがその人を作るっていうことはこれないと思うんですよね。だから、実は僕は、その、生きている人は、したいって思うことがね、意外と僕は、それ自分のやるべきことなんじゃないかなっていうふうに思うんですね。で、そのしたいことを、やっててね。いや、それが、まあ、自分の人気なんだと思っても、例えばさっきの歌手の話だったら、みんなが、オリコンの1位になれるね、歌手になれるわけじゃないし、で、もちろんみんながメジャーデビューできるわけでもないでしょう。で、だから、それぞれの人が、できるレベルっていうか範囲っていうのはあると思うんですけど、僕は、その自分らの、能力のっていうかね、できる範囲でやればいいと思うんですよね。だから、僕の、まとめるとね、人生観っていうのは、したいこと。で、できること。で、すべきこと。この三つが重なったところに、なんていうか、自分の進むべき道があると思うんですね。でも、人間って、いろんな関わりの中で生きてますよね。自分を産んでくれた親の家族。で、例えば結婚すると、新しく作る家族。とか、まあ、学校とか、職場とか、地域とかね、友人関係とか、いろんな関わりがあると思うんですよね。だから、そういった関わりの中で、すべきこととかね、したいこととか、できることって、またね、いろいろ出てくると思うんです。だから、それらは、大小があるし、一つではないと思うんですけども、でも、いろんな場面でそれを考えるのは僕、重要かなと思ってて、で、結局、人生の充実っていうのは、そうしたいろんな人との関わりの中でね、今言ったようなことをやっていける。そして、そのやったことがみんなに認められる。 で、それをどんだけ続けるか、積み重ねるかっていうところにあるんじゃないかな。そういうことができる人生っていうのはすごく充実して、楽しいし、ね、意義があるんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。
なかなか複雑ですね。全体を見た時のバランスというか、そういうものが大切なんですかね。そうした臨政感のもとで、金次さんが政治家として今後どういう課題に取り組んでいかれますか？
そうですね。僕もその政治を志したのは、結局さっきの、まあ、したいこと、すべきこと、できることということで言ったら、まあ、人前で、やっぱり何か喋るのが、別に苦手じゃないし、で、いろんなことやっぱり、社会のいろんな問題に、関心を持って、で、自分なりに提案していきたいな、というふうに思ってましたし、でそれに、気づいた人が、例えばね、さっきの話で、同世代に少ないということであれば、やっぱり僕のやるべきことかな。で、思ってたら、まあ、僕も今、いろいろと騒がれてる世襲議員ですけども、京都の右京区から選挙に出ないかといろんな方に言われて、で、まあ、その、できる範囲からやっていこうということを今やらせてもらってるんですけどね。で、僕が取り組みたいっていうのは、だからま、そうしたことをね、いろんな人が思えるというか、充実した人生を、送れる社会だと思うんですけど、でも今、本当に皆さんも感じられてると思いますけど、まあ、経済のこと、環境のことも含めて、今、大混乱期ですよね。で、そやけど、なんていうか、その、将来こうしていかなければならないとかね、そういう課題ってあんまり見えてこないと思うんですよね。で、僕は、さっき、人の人生っていうのも、結局はその、自分の、結局ね、個性に応じて、まあ、決まるっていうことを言ったと思うんですよ。で、したいこともできることも、これは自分の結局気持ちとかね、個性なんでね。で、結局、国とかね、地域もそうだと思うんですよね。京都が今更東京みたいになる必要はないと思いますしね。で、日本がアメリカとかね、ヨーロッパになれるわけじゃないし、言葉も違えば、気候も違う、今までの歴史も違うんだから。で、さっきの全体の中のその子っていう話にも通じますけど、だから日本っていうのは結局日本でしかありえないんで、そのいろんな外国と比べて日本ってどういうところが優れててね、どういうところが弱い。それはいろんな地域も日本のいろんな地域と比べてどこが良くてどこがちょっと弱いんかなってことを考える。結局、自分たちの国とか地域の個性っていうのを考えていくっていうことが大事で、そこにこれから進んでいく道があるんじゃないかなと思います。で、その進む道が決まったら、結局は、まあ、地域の目標とか国家目標というか、そういうのが決まるんでね。まあ、あとは進むだけだ。ということで、厳しいながらも僕は希望が出てくるんじゃないかなと思うんで、そういったことを、僕が気づいたことをどんどん発言していただきたい、と思いますね。で、その一つ、日本の特徴というとすると、日本ってのは大和の国って言いましたよね。で、大きく和するっていうことですね。いろんなバラバラなものも大きな観点で、なんていうか調和を図っていけるっていう、そういう国だと思うんですよね。で、今の社会の問題を見てると、例えば、自由自由と言われて、規律がなくなっていくとかね。で、まあ、環境の問題ってのは結局、人の経済活動と環境保全のこれ調和が全然保たれてない。で、これは結局人と自然の調和っていうものができてないっていうことですけど、でも日本人はそういうことが昔はできてたと。だから、繰り返しますけど、僕は日本の個性、良いところ、歴史をしっかりと見て、で、見つけていくと。で、ダメだったところを改めながら、これから、このようにしていくんだと。で、一つのキーワードは調和だと思いますけど、その方向にしっかりと向かっていく。僕は、今は京都市議会議員なんで、その立場でできることをしっかりやっていきたいなと。ちょっと抽象的な言い方ですけども、こういったことをこれからもどんどん、発信していきたいなと思います。
なるほど。金次さんの熱い抱負を聞いて、私もいろいろ考えることがあったんですけれども、これからも人のすべきこととかっていうのを考えていくのが大事なのかなっていうふうに思いました。皆さんもよかったら考えてみてください。 さて、第1回京都府議会議員の井上真嗣のラジオ真嗣お送りしてまいりました。いかがだったでしょうか。リスナーの皆さん、長時間のご清聴ありがとうございました。これからも毎月第1、第3週の水曜日に配信させていただく予定ですので、ぜひお聞きいただきたいと思っております。真嗣さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。皆さんありがとうございました。
では次回の配信まで、さようなら。
またねー。